Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1699回7月2日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
皆さん、お久しぶりでございます。前回いつやったっけ？
え、
前回収録いつだったっけ？
もう水曜日。
水曜日だよな。そうだよね。木金とお休みして土日がお休みだったもんな。はい、梅雨明けした関東甲信の皆さん、こんにちは。アメリカンさん、こんばんは。
こんばんは。ん？
関東甲信は予想に反して6月中の梅雨明けになっちゃいましたよ。
あれ、水曜日もやってないよ。
水曜日もやんなかったっけ？
町内会長会じゃない。
カレンダーが見れないから分かりません。今
6月26が最後ですよ。
26って何曜日？
水曜日。
水曜日だ。あ、
火曜日。
え、
火曜日が26だもん。
火曜、そんなに間空いたっけ？
町内会長会があって、それで残業があって車見に行って、
うん、あ、そっか、そうだね、火曜日が最後だったのか。いや、ご無沙汰しております。暑いですね。啓太くんは名古屋より、さんとすきちゃんは島根より。どこだ？
ハワイ。
ほう、常夏の島、うん、バカンスですか？バカンス、
バカに
圧をかけた。
なんかバカにアクセントが強すぎる。
バカンス。スキちゃん、明日午前中休みだもんな。
休みって言ったって早起きですよ、いつもより。
はい、明日はスキちゃん MRI ですな。
すごい憂鬱です。
しっかり見てもらわねや。マークさん、こんばんは。
こんばんは。
スキちゃんは先ほどちょっと前に帰って、まだ部屋の気温が30度ぐらい。
今まだ31度です。
あ、こっちもぬくいよ、汗が流れてくるよ。はい、まあ夏、まあまだ夏にはなってないんだよな、梅雨の真っ最中だけど。 台風が近づいてきております。今朝が沖縄に一番近いところにいたのかな。
そうなんだ。
うん、でこのあと北上してきて九州に上陸するかしないかというところをかすめて日本海側を通過する。なので島根は台風の右側に入るということでね、この先ちょっと荒れそうですよ。やだやだって感じですけどね。
なんか台風関係ないんだと思ってたのに、
最初はね韓国から北朝鮮の方へ上陸していくような進路を取ってたのに、なんかいつの間にか日本海の日本寄りをね進むようなコースに変わってきてますよ。下手すると上陸もあり得る。で現時点では奄美大島の西約180キロ、強い台風で北北東に時速20キロで進んでますと。中心気圧は965ヘクトパスカル、最大風速35メートル、最大瞬間風速50メートルということらしいですよ。
50メートル。
一応勢力的には今が一番ピークっぽいけどね、こっからちょっとずつ、気圧は上がっていくみたいですけどね。明日のお昼12時には970、ちょびっとだけ勢力を落とす、
うん、
でその後980、990と、だんだん勢力は落ちていく形にはなりますけどね。
そんなに被害ない？
いや分からんよ、雨風の被害はそこそこあるんじゃない。一応今のところ5日木曜日の午後には熱帯低気圧に変わるんじゃないかという予定にはなってますけどね。東北を横切るような形の今のところ進路にはなってますけど、まあ、この頃には熱帯低気圧に変わってるっぽいですけどね。ちなみに島根に一番影響が出るのは3日の深夜から4日の早朝にかけてですね、うん、はい、ということで、まあ、皆さんの近くも台風が通過するとこあるかもしれませんので、しっかりテレビラジオの気象情報を確認してくださいね。
はーい、
わーい。ハムトンクさんこんばんは。
こんばんは。
こんばんは。あ、琥珀さん車のエアコン壊れた。修理代7万円。
へえ。大変だ。私も一回夏にエアコン壊れてえらい目にあったことあるけど。
うん。大変ですね。トンクさん、タマルさん亡くなってしまいましたね。そうですね、速報が流れてちょっとびっくりしましたけどね。
私もみっちゃんから聞いてびっくりしました。
うん、スキちゃんは知らなかったというね。ウタさんに国民性栄誉賞をあげたい。今日誰だかもらってたよな、羽生くん。
誰だかもらっとった羽生くんって何言って。
あ、いや国民栄誉賞今日もらってたじゃん、羽生くん。
知らない。
お昼のニュースでも受け取ってたよ。
あ、そうなんだ。
うん、あの和服で出てきまして、和服っていうか紋付き、紋付き役までないな、和服だな、和服姿で表彰式に出席してましたけどね。小白さん、好きちゃんの憂鬱が台風を呼ぶ。
あの、私去年ちょうど1年前の7月に MRI 取り行った時も、うん、あのこの辺豪雨だったんですよ。
そうだったね。なんかやっぱりスキちゃんが呼んでるってことか。
だって私閉所恐怖症なのになんで MRI なんと思って。 めっちゃ憂鬱ですよ本当に。
イクラムさんこんばんは。
こんばんは。イクラムさんそうだ大阪行っとったんだね。
ああ AUGM
でした。
お疲れ様でした。んハムタンクさんもう彼はタチションもできないな。
ああ羽生くん、
なんでタチションできんの。
国民栄誉賞もらったっけ。
え、どういうこと。
国民栄誉賞もらったっけ。変なことできんっていう意味でしょ。
なんかそんなあれがあった。タチションしてたのを週刊誌に撮られたとか。
いやそうじゃなくて物の例えでしょう。
え、タチションはできるじゃん。
まあなたの感覚がわからん私には。日本語が通じないんだよね。もういや違う、そもそも羽生くんしないし、そんなん。
トイレでするだろう。
え、これ外のことじゃないの。
え、タチションイコール外じゃないよ。
野田じゃない。
だってトイレでしてもタチションじゃん。
あ、でも人に見られたりけんけ、あの個室に入るんじゃない。
そうなの。なんで見られたらいけんの。
え、だって
お散歩さんお食事中に失礼しました。
私悪くない。
はい、それでは本編の方行ってみますよ。
はい、ちょっと待って、ニュースどれ、 JR の分からですか。
うん、 JR から順番に行きます。はい、いいですか。
はい、
はい、それではまず最初は鉄ネタからいきたいと思います。トラベルウォッチにあった記事です。 JR 東海、 JR 西日本、 JR 九州、東海道山陽、九州新幹線の無料 Wi-Fi サービス新幹線フリー Wi-Fi を7月25日から順次提供ということだそうですよ。JR 東海、JR 西日本、JR 九州は東海道山陽、九州新幹線の車内で利用できる無料 Wi-Fi サービス新幹線フリー Wi-Fi を7月25日以降順次提供すると発表しましたということで、今までは東海道新幹線区間だけだったかな、フリー Wi-Fi があったのが。でこれが7月25日から山陽新幹線、それから九州新幹線、こちらでも使えるようになるよと。ただし用意どんで全部使えるわけではなくて、最終的には2020年の3月までに全車両で使えるようにするということらしいですね。だからまあオリンピック対策だね。
ああ、だいたい今何かやるって言ったら2020年っていう
ね。そうだよね。でこれただし、本サービスは携帯電話の電波を利用しているので、九州新幹線の新八代駅から鹿児島中央駅間のトンネル内や携帯電話の電波が届かない場所では利用できないと。逆に言うと山陽新幹線のトンネルの中は全部使えるようになるってことだよね、これ。
なんで？
だって使えないのは新八代から鹿児島中央駅の間だけでしょ。九州新幹線のだから山陽新幹線は全て使えるようになるという、
うん、
ひっくり返せばね。
本当？
まあまあ2020年3月だからね、2年もありゃなんとかなんじゃね、工事して。
まあ山陽新幹線は本当悪いもん
ね。まあね、ということで、まあ、基本的にはメールアドレスか SNS 経由で認証を行うんですけども、 大規模災害時には、登録なしで利用できるようにしますと。今大阪の00000 JAPAN はもう停波したのかな、まだ電波出してるのかな、フリー Wi-Fi。 あの大阪北部地震の後、各携帯電話とか Wi-Fi サービスがフリーで電波飛ばしてたからな。あれはもう落ち着いて電波止めたのかな、どうなのかな、ちょっと分かんないですけどね。ハムトンクさん、新幹線 Wi-Fi 遅くて使えない、うん、今は使えませんけど、多分これこのオリンピック対策である程度使えるようになると思いますよ。散歩さん、山陽新幹線もつながるようになるんだね。東海道もフリーじゃなくて各キャリア提供じゃなかったっけ。あ、そっか、各キャリアの提供の Wi-Fi か、今使えるのは。これが統一されるってことはね、 SSID が新幹線フリー Wi-Fi。 あ、そうそうそう、違う違う違う、 SSID は新幹、あ、いいのか、合ってるね、新幹線フリー Wi-Fi という SSID みたいなんでね、各キャリアの分と併用されるんであればキャリアの方が多少隙間ができるだろうしね、多少は使えるようにはなるのかなって気がしなくもないですけどね。長住さん、こんばんは。羽生さんが国民栄誉賞の授与式に来たのは仙台平の袴だそうです。仙台平聞いたことあったが初めて見ました。仙台の伝統工芸なのに、
へー、初めて聞いた。
それは何、記事の名前が仙台平なんだろうか。
仙台平っていうものは仙台平じゃないんだね、
うん、袴は結構履くとスースーしますよ、お股が。
女の人のスカートみたいなもんで、
まあまあそうだよな。もう2本ぐらい持ってるかな。
ん、
僕も2本ぐらいどっかあるはずですよ。
いつ履いた
の？ん？あ、剣道するときに履くやつ。
はあ。
こんな
日本今年、
あの、生地じゃないと思いますけどね。
剣道って袴なんだ。
剣道袴だよ、下は。男子も女子も。
へえ、ね。剣道する人見たことがないけ
どね。そうなんだ。あ、ジミーちゃん、こんばんは、おやすみなさい。あ、サッカー対策ね。
もう寝るん。あ、そうか。もう寝るんだ。
まあ、今から寝れば朝早起きできそうだね。
余裕だね、うん、
いや、この後すっごい発表があったのにな。おやすみ。嘘だよ。信澄さん、仙台平、宮城県仙台地方で産するん巧妙な
精巧な
絹の袴地、またそれで仕立てた男物の袴、元禄頃仙台伊達藩主が西陣から
織子さん
おる人を招いて始めた。だって、あ、これ女性着ちゃいけないんだ、男性物なんだ。東海道新幹線で調子が良い時で100キロぐらいなので、あ、違う違う、100キロ BPS ぐらいなので遅いです。今回は東海道新幹線の漏洩同軸ケーブルと違って携帯電波を使わない、トンネル内は切れるって書いてあったような。え、でも電波切れるのは九州新幹線だけみたいですよ。電波で飛ばすんじゃない？あのトンネルの入り口と出口あたりにフェルトセムだってたかな、かなんか置いて。はい、 それでは次の、
ジミちゃんの応募しますと書いてあるけどすごい発表があるんで、そういうことじゃないけどね。
はい、次の記事です。ここすきちゃんもう次の記事あげたってこと？
あ、だって言うかと思ったんで、あ、そうなんですね。そっか、よか
った。あ、またすきちゃんの声がプチプチ状態だな。大丈夫かな。はい、それでは次の記事はこちら、キーナルキーナーさんの方にあった記事です。次期 iPhone シリーズの一部モデルはやはりデュアル SIM、 デュアルスタンバイに対応という記事が上がってました。次期 iPhone シリーズは 5.8 インチと 6.5 インチの有機 EL ディスプレイ搭載モデルと 6.1 インチの液晶ディスプレイ搭載モデルの計3モデル構成になると噂されていますが、中国の21財経というサイトですね、こちらで複数の情報筋の話として、次期 iPhone シリーズのうち2モデルが DSDS、 デュアル SIM、 デュアルスタンバイをサポートすると報じていますと。 Android にはデュアル SIM っていうのがたまにあるんですよね、 SIM2 枚させるってやつで、 iPhone も2枚 SIM？
どうする2枚さして、
iPad はセルラーモデルとかって実はダブル SIM になってるんですよ、デュアル SIM に。携帯電話会社の差し込む SIM と最初から内蔵されてる Apple SIM っていうのがあるんですよ。で、これをiPhone にもどうも採用するのではないかということみたいですね、この中国の。
そしたらどうなるの？
海外行った時にこの Apple SIM で現地の携帯電話会社とオンラインで契約はできるようになる。ただ今現在って iPad にしか採用されてなくて、データ通信しか対応してないはずなんよね。iPhone に載せるってことは音声通信にも対応させるってことなのかな。そこのとこはちょっと分かんないですけどね。まあ、iPhone も Apple SIM がどうも内蔵されるのではないかということみたいですね。江口さん、こんばんは。暑中見舞い申し上げます。火は焚かないで、見ただけで熱くなるから。フェムトセルって書いてあるな。大阪は雨。あ、娘のとこなんか土砂降りになってるとかってプッシュが来てましたね。お散歩さん、 iPad は音声がないのでスタンバイがない。ニエスなら複数番号で着信できるようになるはず。ニエス、通信ってことかな。多分 iPhone のセルだから、あ、そうだよね、スタンバイモードがあるってことはやっぱり音声電話かかってくるのを待機するってことですからね。はい、それでは次の記事です。こちらキナキナさんの方にあった記事です。次期 iPhone の RAM は 4GB に、ギークベンチの怪しいベンチマークデータが登場という記事が上がってました。次期 iPhone のものとされるギークベンチのベンチマークの結果のスクリーンショットが出回っていることが分かりましたと。で、これによると iPhone11.2 というモデル番号、未発表モデルなんですけどね、こちらに iOS12 を搭載して、 RAM の容量は 4GB、 プロセッサーのコア数は6、動作周波数は 2.49GHz となっているということで、これが果たして本当なのかどうなのか分かんないですけども、 iPhone11.2 っていうのは、まあ、まだ発表されてないモデルなんでね、もしかしたら本当なのかも。 まあ、9月発売ならぼちぼち初期ロット品は出来上がっててもいいのかなって気がしますけどね。はい、そして次も気になる金沢さんの方にあった記事です。アップル独自収集した地図データを利用した新しいアップルマップスのプレビューを来週公開へ、まずは米国の一部地域からという記事が上がってました。アップルは以前より車両を使用して地図データの収集を実施していますが、テッククランチによるとアップルが来週から米国の一部地域において独自に収集した地図データを利用した新しいアップルマップスの提供を開始する予定であることが明らかになりましたと。ここにスクリーンショットがありますけども、左側が現行、右側が新しくなる地図ということですが、ちょっと詳しくなるのかな、詳しくなるというかこの色の違いは一体何なんだろう。山なの？
皇帝さじゃないけど。
そうなのかな。
違うのかな。
新しい地図データの導入に際して地図のデザインに大きな変更はないものの、地図データがより詳細に表示され視覚的に豊かになるほか、検索やナビも改善されますと。まあ色がつくから視覚的には派手にはなるか。当初の対応地域はカリフォルニア州のベイエリアのみですが、今年の秋には北カリフォルニアをカバーし、来年には全米各地に拡大すると。まあ日本にやってくるのはオリンピック終わったぐらいかな。だいぶ先になりそうですけどね。それでは次の記事ですが、こちらも気になる金沢さんの方にあった記事です。アップルジャパン子ども向けワークショップサマーキャンプを開催、7月11日より受付開始へということで、はい、毎年恒例の子ども向けのイベント、サマーキャンプが今年もありますよと。8歳から12歳の子どもが対象で3日間の無料ワークショップですと。今年のサマーキャンプではロボットのプログラミング、映画制作、音楽を使った物語作りといったテーマを選んで参加できますと。申し込み受付は7月11日からということですね。狙ってる方は早めに申し込みましょうね。多分すぐいっぱいになると思いますんでね。
いいよな、うん、って
学校でプログラミングが必須になるのはあれは何年から、まだもうちょっと先の話か、来年とかって話。
詳しくはして、
このロボットのプログラミングとかはそう、まさにそういうとこなんだろうな。
そういうの習えて、
あの iPad でお勉強できますよ。うん、
なんかね、ちゃんとそうやって誰かが教えてくれるっていうのがいい。その自分で勉強せって感
じ。いや、あの教えてくれる、教えてくれるというか、iPad 側が課題出してそれに答えて正解かどうか教えてくれますよ。Swift プレイグラウンド使うと。
誰かと直に
話せるわけ
ないでしょ。
それはないですけどね。はい、それでは次のニュースはこちら、愛をありがとうさんの方にあった記事です。コーチのアップルウォッチ用レザーストラップの特価セール、オンライン限定で対象商品が 30% オフということはそうですよ。 月ちゃんの大好きなコーチの公式オンラインストアでアプローチ用レザーストラップが 特価販売されていますと。30% オフということで、通常 31,320円のが 21,924円に、そして一番お高い 42,120円が 29,484円に。だって
こんないいベルト買ったって時計腐っとるのにどうするの。
まず本体買わなきゃいけんね。
かわいいけどな。いいよね、安くなってもいいよ
ね。そうだね、ちょっとした本体が買えるもんな、これで。
ちょっとした本体か先に買わなきゃいけないでしょ、だって。
はい、あれ、ジミちゃんまだ起きてんの？一旦の声で睡眠学習するのでよろしく、間違わないでね。
間違え正しい
って1は3、
間違う、
2、3が8、くくいっぱい。はい、
めんどくさ、
はい、それでは次、携帯ウォッチにあった記事です。モバイルバッテリーのレンタルサービス、お台場で実証実験を開始という記事が上がってました。東京電力エナジーパートナーはゆりかもめと共同でモバイルバッテリーのレンタルサービス、充電、充電の10にカタカナで連、充電の実証実験を開始しましたということですね。駅や商業施設などに設置されたレンタルスタンドで充電済みのモバイルバッテリーを借りられるサービスです。料金は1台300円、これレンタル料金ですね。レンタル当日から翌日24時までは基本料金のみで借りられます。3日目以降は24時間ごとに300円の追加料金が発生します。4日目の24時を過ぎても返却されなかった場合は購入扱いとなり3000円の代金がかかりますということで、モバイルバッテリーのレンタルだそうですよ。
これお金どうやって、
これ使う前にクレジットカード登録するんで、そこから引き落とされます。
なるほど。
で、帰ってこなければその、弁償ということで3000円引き落としが行われるって感じですね。レンタルスタンドは、最大30台のモバイルバッテリーを設置できる無人設備で、貸し出しや返却の手続きは全てスタンドに搭載されたタッチパネルを使っての、セルフサービスで行いますと。だから店員さんがいるわけじゃないよね。モバイルバッテリーを借りるときは利用したい充電端子の種類を選び、メールアドレスとクレジットカードの登録を行うとスタンドの側面に並んだモバイルバッテリーを1つ取り出せますと。返却時には画面上で返却操作を行い、空いているスペースにモバイルバッテリーを挿入すると返却完了となりますと。で、今回の実証実験お台場エリアで行われますと。ゆりかもめと臨海線の一部駅、それから沿線の商業施設などにレンタルスタンドを設置しますと。サービス開始時点での設置場所は新橋駅、汐留駅、お台場海浜公園駅、台場駅、テレコムセンター駅、大見駅国際展示場正面駅、東京テレポート駅、東京テレポート駅、日本テレビ、カレッタ汐留、アクアシティお台場、デックス東京ビーチ、グランド日光東京、フジテレビ、ダイバーシティ東京プラザ、東京ビッグサイトの16カ所で、借りた場所とは別のスタンドに返却も可能ですと。だから例えば、お台場の海浜公園駅で借りてもフジテレビにで返却ができると。その方が使ってる人にとっては便利だよね。
あの返そうと思ったところに刺すところなかったら他探さんと、
ね、もしかしたらそうなのかもしれないね。で借り、うん、
で刺す、
あの借りるときに端子を指定する必要があるんですよね。対応しているのはマイクロ USB と、タイプ C、 USB タイプ C とライトニングの3種類が用意されてるんで、もしかしたら自分の使いたい端子がそこにない可能性もある。貸し出し中でね、そこをちょっと気をつけないといけないかもしれませんね。はい、なんかあった？月ちゃん言いかけだったけど。
いや、刺すことで
充電、そうそうそう、スタンドの方で充電ができるってですよ。
だけど誰かがもうほぼ空になったやつを返却した後に、その後すぐに誰かが抜いたら
充電できない。あ、多分それはできないようになってんじゃないのかな。多分ある程度充電、満充電になってるやつしか貸し出しができないようになってるかもよ、そこはね。
誰か試してみて、
うん、あとマイクロ USB 端子がついてるんで、あの自分で充電も可能だそうです。その24時間の間なら300円で使い放題なんでね、うん、はい。それでは次のニュースですけども、こちらはギズモードジャパンさんの方にあった記事です。シュッとスマホが落ちるときに爪が飛び出して守ってくれるケースという記事が上がってました。この記事開いてもらうと一番最初に GIF の動画が出てくると思いますけど、 iPhone 落として割るじゃないですか、液晶とか。このケースをつけてれば液晶は絶対に割れないと。落ちる途中で四隅に爪が出て液晶が絶対に地面にぶつからない。そうですよ。
私落としたことないけど、あなた2回ぐらいが割っとるじゃん、落としているんじゃない？
そうだね。スキちゃんそういや液晶割ったことないか、まだ
ないよ。普通割らんよ、普通は笑いよ、普通は笑いよ。
形あるものいつか壊れるべ。
でもあなたは壊しすぎじゃない？
これなかなか良くね。
ちょっとキモいけどな。
これケースの中にちゃんとセンサーが内蔵されてて、落ちる瞬間にバネ仕様の爪がシュッて飛び出して衝撃を和らげてくれるらしいですね。
これ三つはシュって言うけど、ここ記事にはシャって書いてあるよ。さっきから突っ込もうかな、どうしようかなって思って、
これ似た感じ、シュッとかね、シュッシュッ
シャッとかね、
シュッ
シャッシャ
ッ。なかなかよくね、
勝手にしたや。
これは
これ
今それをちょっと確認してんだけどな。これはまだ売ってはないかもしんないけども、特許取得中だそうですよ。この発明でジャーマンソサエティというとこのメカトロニクス部門大賞を受賞したそうですね。だからとりあえず1台しか作ってないんじゃないのかな。でこれから資金集めて、もしかしたらあのキックスターターとかで資金集めをして世に出てくるかもしれませんね、うん、落とすのが趣味な方、買ってみてはいかがでしょうか。
まず自分が先に行かないと。
ノラちゃんこんばんは。
あ、こんばんは。
長い時間借りて途中で充電するのかな。あ、それはできるみたいですね。マイクロ USB がついてんで。
買った方が安いような気がする。あ、バッテリーか
、はい、それでは次の記事ですけども、こちら愛をありがとうさんの方にあった記事です。愛をありがとう公開16周年記念プレゼントのお知らせ、アップル新宿オープン記念グッズなどプレゼントをということで、こちらプレゼント企画を現在やっておられます。愛をありがとうさんでね、
あれがあるじゃん、
うん、初代 iPhone を模したケース、 iPhone X 用ですけどね、あとはいろいろケース、それから Apple Watch が充電できるベルキンさんのバッテリーとかケーブルとか変換アダプターとか、私はこの一番下が一番気になるんですけどね、アップル新宿オープン記念の T シャツとピンバッジ。
へ
え。オープンした時に配ってたやつですよね。
じゃあ
みんなで応募しよう。7種類、7名様、各1名様ずつのプレゼントみたいですけどね。
あなたの iPhone 歴っていうの
を、そう、あのツイッター上にね、あなたの iPhone 歴を書いて応募するんですよ。で、応募するときに、リツイートする相手のアカウントじゃなくて、ごめんなさい、ハッシュタグか、ハッシュタグを欲しい商品ごとに変えなきゃいけないんですよ。で、応募は1回限りということなんで、全部に応募したら失格になりますんで、お気をつけください。で、それぞれの、ハッシュタグをつけて、自分が買ってきた iPhone を歴代ずっと羅列してくださいということらしいですよ。
これ何名様？
7名様です。
あ、
そうです、
1個1人ってこと？わー、競争率高いね。
そうですよ。だからこれハッシュタグごとにその応募商品変わるんで、そのハッシュタグの数を見ながら少なそうなとこを狙うとかってのも一つの手だと思いますけどね。
で、そんなことより欲しいものを選ぶでしょ、普通。そんなめんどくさいことする、
まあね、で、締め切りは今週末というか7月の6日金曜日までということですんで、ぜひ忘れないうちに応募してみてはいかがでしょうか。僕なら T シャツだな、一番最後の。
それあれ、 iPhone ケースいらんのだ。
iPhone ケースはね、なんかあのいろんなとこでレビュー記事が上がってるんだけども、ちょっと今一つ使いにくいような感じらしいよ。見た目はいいんだけどね、なんかそんなレビューをチラチラと見るんでね。
じゃあモバイルバッテリーにし
よう。バッテリーは何種類、2種類出てるのか。
このずんぐりむ
っくり、ずんぐりむっくり、あの1万ミリアンペアワーってやつ。
え、バッテリーしかないんじゃない。い
やいや、あの僕が使ってるのと同じやつよこれ。アプローチ充電できるやつ、
うん、いらない。
画質付きでこれ便利よ。
だってアプローチ腐ってる。
腐っても電池食うでしょ。
まずはアプローチ。
マレムさんこんばんは。 iPhone 歴は 3G、4、5、6、7 Plus ですって。うちに帰
った 7P
うちに帰ったってダメですよ。
うちに帰った、うちに何あげるん、腐ったアプローチ欲しいの？
あの愛をありがとうさんの方にツイートしてくださいね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは携帯ウォッチになった記事です。 au スターポイントをコンビニなどで使えるクーポンに交換できる新サービスという記事が上がってました。 KDDI 沖縄セルラーは会員制プログラム au スターの新しい特典として、スマートフォン上でポイントを交換発券できる電子クーポンのサービス au スタークーポンを開始しましたということですね。 au スタークーポンは、ウォレットポイントを電子クーポンに交換できるサービスです。ポイントを無駄なく使いたいという声を受けたもので、手軽に発券利用できるクーポンが提供されますということで、これまあ au ユーザーの方がメインかな。ポイントをクーポンに交換できるサービスがスタートしましたということは、そうですね、はい。そして最後ですけども、iTunes カードのお得情報です。7月1日から、7月5日の木曜日23時59分の間、ドコモオンラインショップで App Store and iTunes ギフトカードが 5% オフで購入できるキャンペーンを実施していますということで、こちらはドコモのユーザーだけが対応ですけどね、全犬種5% オフで購入できますということですので、ドコモユーザーの方利用してみてはいかがでしょうか。ということで本編は以上です。暑い
はい、暑いね。
うそ、汗流れてるよ。あちあち、
大丈夫
じゃないよ。江口さんもうちに帰ってもダメよ。ちゃんと愛をありがとうさんの方に書きましょうね。月ちゃん、ツイッターのツイート読んで。
読んであげるよ。うん。26日だっけ。26日、ダンちゃんが、今日拝聴したのは、どれ読めばいいのか、キタキタカフェ11フレーバーログんボイス1103ダゲな時間持ちお的脳筋雑談、墓場のラジオ、ゆるりんこ、空海、夜のゆいろく、トータルリコール。
ああ、ポッドキャストを聞いたってことね。
なんかいっぱい聞いとられますね、
うん、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。そして、1698回雑談ニュースが上がって、お散歩さんが宅配屋さんに荷物を出しに行ったついでにローソンに立ち寄ったので、最近 CM で見たメガサイズのラテを買ってみた、隣も最近話題のクリアコーラ、
うん、あの
透明な
コーラと右側がメガサイズ、 M サイズの倍だったかな確か。
あ、メガなんか、メガなんとかっていう、なんか
アイスコーヒーとかもメガがありますよね。
目がない、目がないとか目があるよってやつでしょ。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。それからあの会えなかったアレットさん、1697回聞いてくれて、山陰出身の漫画家といえばはじめ人間ギャートルズの園山俊二さんは、
あ、その人もいたね。
あ、え、ギャートルズの人、そうそう、こっちの人なの。へえ、知らんかった。
こちらの方ですよ。はい、ありがとうございます。
チュリちゃん1698回拝聴、スキちゃん、稲川淳二、稲垣淳一、間違えるのはまだ良い、私などは名前が出てこないわらってことで変わらんよ。ダメですよ。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからイクラムさんが1698回聞いてくれてます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それからお散歩さん、頼まれたバームクーヘンを買いにクラブハリエへ出かけたのでついでにおやつを。この人ついで多いよな。夏場に並ぶゼリーが好きでたまには買います。今日のゼリーは陽気比。 へえ、ゼリーがあるんだ。容器品味でしょ。
どんな味じゃない。
なんかこのグラスが素敵。うん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからとしろぐさんが、とりあえずは旅先でなんとか編集を完成させました。あ、
F1 ですね、ポッドキャスト。
あ、もしかして大阪行っとった？ AUGM。
翔さんどうだったっけ。特に
そう、うん、あ、そうだね、行ってるね、行ってるね、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。のぶすみさんが松井秀喜選手の5連続敬遠を思い出す。それを考えると西野監督、選手がこれからのサッカー人生で傷つかないといいけど、それに関わってくれる、くるのがベルギー戦だよね。日本人以外は相手チームを応援すると思うので大変。このままじゃクールジャパンに反すると思うので勝たないといけないな。
はい、ありがとうございます。
結構言われてましたよね。ちょっとかわいそう。さあ、これはどうなるかですね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。イクラムさん、 AUGM 大阪、空海リスナーの方々、アメリカンさん、おバカさん、ジオさんと昼食会、明日の大阪観光ルートを教えてもらいました。一人で大阪来たけど知り合いがいるのは嬉しいってことで。ああ、撮ってますね、写真。あれ、ああ、としろぐさん、話題のお店、エッグスンシングス、エクスンシングス梅田茶屋町店で、ポッドキャストワンボタンの声の山村さん、松尾さんの2人とデザートタイム。なんと贅沢な時間過ごしてんですか。
本当だ、
エクスンシングス。はい、それから AUGM 大阪さんの翌日観光のスタート、昼ご飯は超美味しいキーマカレーうどん特別バージョン、うますぎるってことで、としろぐさんも大阪観光、うん、
なんか
いいね。いいな、なんか、はい。ガンちゃん、おはようございます。猫のしっぽ259回前後編配信しました。今週もよろしくお願いします。はい、お疲れ様です。ございます。で、今日1699回が始まって、としろぐさんが、神戸空港着いたら未だの台風の影響で2時間プラスアルファの遅延、俺が沖縄に着くのは一体点々点ってこと。
これから沖縄、ああ、帰り着くのかな。沖縄台風が来てるもんな。
なんて、なんか沖縄旅行しとった人がなんか飛行機7月4日までなんか取れんだかなんだか
って
言ってたの、ゆうべ。
それ、あの、台風でなんか変更しようとしたってこと？
台風で結婚になって帰れになって、で、とりあえず今夜は宿取ったけど飛行機はなんか4日まで帰れそうにないですって言ったよ。
まあ、旅行を予定した時には台風なんていなかっただろうからな。コメントありがとうございました。
皆さん、ありがとうございます。で、お散歩さんが、陽気比なのでライチとピンクグレープフルーツです。なんで陽気比なので。あ、イクラムさん、としろぐさんに会いましたよ。それからジオちゃんが大阪工業大学の中のレストラン、あの
会場だか、
ん、あれ、大阪工業大学だった。
工業大学の、梅田キャンパスビルの中で AUGM があったからね。
これあなたの母校じゃない。
母校といえば母校ですよ、
大工大学。
でもこれは
じゃないと
梅田のキャンパス、キャンパスはあちこちにありますからね。
いや、私らが大学生だった頃とさ、キャンパスと違ってでしょ。 私が言っとったところもいっぱいキャンパスできてるの、うん、
楊貴妃が好物だったからライチが、あ、そういうことか。
で、ピンクグレープフルーツは、昔はピンクグレープフルーツなかったでしょ。
ウドチュルのしょうちゃんの、しょうちゃん関係、あ、あのキーマカレーのうどん、
大工大、
あ、大工大の方か、あ、そうか、
大工大の話やね。
ライチといえば楊貴妃の大好物でしょう。やっぱりライチは楊貴妃なんだね。
知らんかった、うん、知らんかった。ライチってそんな昔からあるんだね。
あんま楊貴妃が大好物だったっていうぐらいだから昔からあるんだろうな。
ちょっとあの羽庭さん人間のこと言っていい？
は
お、松山千春が歌っとった大空とライチの中でとかって。
さあみんな日本戦があるから寝よう。さあ今日の日本戦、何対何歩でどっちの勝ち？月ちゃんの大予想。
5対1でベルギーの勝ち。
5対1。1対1で PK 戦で日本の勝ち。
それはないな。ベルギー点数ガンガンバンバン出てくるよ。
だから日本は守りに徹するわね。
だってあのすごい点入れる人おるんでしょ、うん、
まあ、世界ランク3位だからな。
こっちは60ないでしょ。
だから早めにハンドさせて10人にしてしまえばいい。
わからん。あのね、今回のワールドカップはね、分からんのでしょ。あのロシアなんか世界ランク70位なのにあそこに勝ったじゃん。あの、
そうそう、結構番狂わせが多いからな今回。
どこだったっけ、うん、
もしかしたらということはあるかもよ。
でも夜中の3時からだよ、
うん、でもあれよ、結果が出るのは5時前だからさ、その頃に起きればいいんじゃない。
見たい。
見ていいよ。
信澄さん6-0。ベルギー勝利。日本に恥をかかせる戦略。
6-0か。
ちょっと寝るって言って起きとる人おるよ、ここ。原平さんに3000点。
寝る気ねえんだよ。
あの、遠足の前の子供だね。寝られるのワクワクして。でも勝ってほしい気持ちもあるな。これで勝ったら日本ヒーローだね、本当にね。
ということで、まあ今夜日本戦もあるんで、1時間あと2分半ほどで1時間になるんで、この辺で終わっておきましょうか。ちなみに明日は空海 IT ニュースがお休みになります。
最近1週間フルでやることがなくなりましたね。
バタバタバタバタしてますからね。
それ見たん、重大発表せんやん。
あ、重大発表、あの昨日車買いました。あ、昨日、おとといだ、おととい、おととい車買いました。
あの、チョロキューね。
チョロキューって。何を買ったでしょうか。発表は明後日。
あれ引っ張るんだね。
しょうがないわな。
マレムさん2対1で勝ってほしい。
プレマシーからプレマシーに変わりました。
みっちゃんね、結局プレマシー、プレマシー、
そうだ、3台連続プレマシーだな。私出会
なんか私に対する嫌がらせだろうなと思って。なんと、でもね、黒なんだけ。
黒にしましたよ、うん、
だけどね、濃い色の車は手入れが大変だよ。ね、マリエムさん
大変だよ、水垢とか。
いや、濃いのは大変だっけ、本当に。そう。うん、大変大変。何台？10台？10代発表、10代、違う、小白さん。ジミちゃん3対1で日本。え、 なんかトトやってる人がハムドンクスさん待ったトト勝ちに入れたんだった
なるほどね納車は早ければ今週末、遅くても来週には納車ですね
タイヤってツールじゃないの？
いやいやいや、ついてますよ
黒い車は埃で白くなって大変
まあ、ね、はい、あと20秒だから終わるよ。以上、空海 IT ニュース1699回でした、はい、お届けしたのは
みんなで日本を応援しようね、
ポーンのみつさんでした。それではまた明後日、三四ただものだんだ。
Coming IT news.